お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
小沼さん、まずそのファミリーバイオレンスなんですけども、これ日本語だと家庭内暴力ということだと思いますけれども、どういうふうに考えたらよろしいんでしょうかね、これは。
そうですね、まず家庭内暴力といって一番わかりやすいものとしては身体的な暴力が挙げられますが、その他精神的なもの、例えば言葉の暴力であったり、経済的なもの、そしてまた性的なものも含まれていくんですね。たとえこれが配偶者間であったり家族内で起こったことだったとしても、歴史な犯罪であり処罰の対象になるケースが多々あるということです。
はい、ところでそのビクトリアではですね、これがどのくらい深刻な事態になってるんでしょうね。
ビクトリア警察の2019年の統計になるんですが、こちらですと年間約8万4550件もの家庭内暴力に関する通報に応答しております。またその数字というのはその前年度2008年に比べると約5200件ほどの増加となっております。これは1日に計算すると約230件、6分に1度の割合で警察が対応しているという計算になります。
6分に1度ですか、それすごく多いような感じがしますね。やっぱり
そうですね、それに伴いやはりビクトリア警察の方でも家庭内暴力に対する認識というものがだんだん高まっておりまして、重要な社会問題としてそれに対する対応も年々その需要に応じて変化を続けておりまして、常に現状や傾向、そしてコミュニティへのニーズへ沿うものとして変化を続けている状態です。で、家庭内暴力の通報が年々増加している背景には、通報をすることへの、信頼を表しているとも捉えることもできますが、いまだに報告されない未報告の事件があるとも考えています。
その未報告の方は後でちょっとまたお伺いすることにしましてですね、そういった理由で今度その英語以外の言語でもビデオを作ろうというふうになったんでしょうかね。
そうですね、今回このような形でビクトリア警察でビデオを作成した目的は、言うまでもなく今お話しした通り、家庭内暴力はビクトリア警察にとってとても重要な問題であり課題でもあり、そして特に現在の新型コロナウイルスによる特殊な社会環境の中で、ビクトリアに居住されている日本人の方をはじめとする異文化であったり多言語のバックグラウンドをお持ちの方にも、ビクトリア警察の家庭内暴力への対策や取り組みを理解していただくこと、また家庭内暴力通報への意識を向上させていくこと、そしてその他セーフステップスやインタッチという家庭内暴力支援機関の紹介、また通訳サービスの存在、すごいたくさんあるんですけれども、そういった情報というのをより分かりやすく理解していただくための取り組みの一環として企画されました。
典型的なパターンというのはあるんですかね。例えば我々がちょっと考えた時にですね、お酒を飲んで家族に暴力を振るのが一番多いのかなという感じがするんですけども、どうでしょうね。
そうですね、おっしゃる通りそういったパターンもありますし、例えばどちらかがお仕事を失ってしまって経済的に圧迫しているとか、あと新しくお子様が生まれて、生活のパターンとか環境が変わってとか、あとは今回日本人の方に向けてって考えますと、異文化で国際結婚とか交際されている方も多いですので、そういった文化の違いだとか認識の違いだったり、もちろん言語 の壁であったり、そういったものも原因かと考えられますね。
ちょっと前にですね、その今のコロナウイルスパンデミックの話をされてましたけども、この期間は何かそのみんなうちにいるせいかもしれませんけど、家庭内暴力が増えたというような話も聞いているんですけども、これは実際はどうなんでしょうね。
そうですね、新型コロナウイルスのパンデミックが本格的に始まった今年の統計というのは、正式には今年の9月以降に発表となりますので、 現時点では具体的な数字は把握できていないんですが、現時点では、明らかな増加は見られていないという報告が入っています。ただしこれは決して楽観視できることではなくって、新型コロナウイルスによる行動制限や在宅勤務の増加による精神的または経済的ストレスが家庭環境に影響を及ぼしているということは容易に想定できますので、もしかすると今後ですね、こういった特殊な時期が終わって少しずつ生活が新しい通常ですかに戻ってくるにつれて、今まで報告に至ってないものとか、あとは通報できてないこととか、徐々に被害届というものが増加してくる可能性もありますので、ビクトリア警察としては日々ですね、注意深く現状を把握して対応できるように努めております。
はい、通報という話がありましたけど、先ほどもその届け出が実態よりも少ないんではないかという話がありましたけども、もしそうであればどうしてその実態よりも届け出が少なくなるんでしょうかね。
そうですね、おっしゃる通り、家庭内暴力は最も届け出の方が実態よりも少ない犯罪の一つだと考えられています。で、大きな理由としてはやはり愛する人を警察沙汰にはしたくない、身内のことを話すのは恥ずかしいとか、あとは文化的なものであったり言葉の壁というものも挙げられるかと思うんですね。
うまく説明できないということですかね、言葉の壁っていうのは。
そうですね、やはり家庭内暴力となりますといろいろな複雑な思いがこう混じっているような状況になるかと思いますので、そういった状況でそれをまた英語で伝えていくっていったことに対する自信のなさだとか、あとは今多少行動制限もまだある状態ですので、こういつもあるこうソーシャルネットワーク、お友達だとかに会いにくい状態で孤立してしまっていたりとか、恥ずかしくて誰にも相談できないとか、相談する相手がいないとか、なかなかその最初の一歩を踏み出せずに悩んでいらっしゃる方も少なくないと考えています。
そうですね、一歩踏み出すにはどうしたらいいんでしょうかね。やっぱりかなり勇気がいると思いますね。
そうですね、ビクトリア警察の方でもそういった部分というのは十分理解しておりますので、スタッフ、警察官へのその異文化への 理解の研修なども積極的に取り入れてるんですが、この点に関しましては私自身もメルボルンの日本総領事館 の皆さんと密に連絡を取り合って、どちらかですね、もし警察の方が敷居が高いようであれば大使館、領事館の方に連絡していただいても、同じようにサポートサービスが受けられるような体制を作ることに取り組んでいます。
文化の違いですけども、本当に日本はあんまり家庭内のことは外には出したくないっていう気持ちがありますよね。
そうですね、そのあたりは本当に理解できると思います。
はい、他になんか日本独特のというのはありますか。
そうですね、これは多少私個人 の私も日本人ですので見解となるかもしれませんが、日本人や日本の社会の傾向として忍耐強い方がすごく多かったりとか、あと身内の問題だから我慢してしまったりとか、あとは逆にご自身を責めてしまったりとか、どうしていいかわからない、恥ずかしい、相談できないと、こう悪循環で悩んでいらっしゃる方たくさんいらっしゃるかと思いますので、先ほども触れさせていただきましたが、大使館領事館の方でもぜひお電話でもメールでも構いませんのでご連絡くださいというメッセージいただいておりますし、私たち警察の方でも日本語をご希望であれば通訳サービスの方を用いてお話を伺うことができますので、ぜひ足を運んでいただければと思います。
小沼さん、最後にですね、リスナーへ何かコメントございますか。
そうですね、先ほど申し上げました通り、家庭内暴力とは異文化であったり多言語などバックグラウンドに関わらずとても大きな社会問題となっておりますが、本当になかなか表に出てきにくい犯罪でもあります。 で、ビクトリア警察といたしましても、そういった背景を踏まえて、被害者の皆さんの安全の確保を最優先として、そしてできるだけ個人や文化に合わせたサポートの提供に努めております。ラジオのお聞きの皆さんの中で、もし家庭内暴力に悩んでいらっしゃる方、またはそのような方をご存知な方がいらっしゃいましたら、緊急時には必ず000、その他は最寄りの警察署までお越しいただければと思います。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。